さて、今週も始まりましたけどもね、はい、うん、もう梅雨いよいよね、うん、本番という感じになってきましてね、
本当に
準
備しますけど、ね、まあでも梅雨がないとね、
そうですよね、
地球は、
地球は、うん、これでやっぱり水瓶が潤って、うん、ね、我々の生きてる糧になるわけ
で
ございますからね、はい、必要な部分ですけどもね、うん、というわけで6月は、ね、はい、淳さんもまたいろんなあっちこっち、
まあ、いくつか ね、いろんなことがあったんですけど、はい、ちょっとね、うん、こんなこともあったってことをちょっとファンの方に聞いて、
ね、はい、ちょっとお土産話をですね、
ですけども、はい、6月23日、はい、川越の郊外に角栄団地っていう、
角栄団地、うん、
田中角栄の角栄、
あの角栄の角栄、うん、はい、
すっごい昭和っぽい、商店街があるんですね、ちょうどだから、はい、霞ヶ関っていうね、
うんうん、
はい、川越の郊外にあるところがあるんですけども、うん、そこの霞崎にある角栄団地っていうのがあって、うん、
はいはい、
そちらの方のカッパカフェ、
ほうほうほう、
いわゆる地域の自治会人が運営しているカッパカフェっていうところでお邪魔して、うん、僕らのライブをやって、今回で4回目ぐらいかな、はい、要は近所のお年寄りの方とか、
はい、
まあ、そういった方がね集うところなんですけども、まあそん
な
にかあったらお互いに助け合おうと、
なるほど、
まあ、要はね、うん、要はその1930年代40年代の経済成長一番良かった頃、はい、日本が、
うん、
その時に皆さん夢を抱いて、
うん、
その30代40代ぐらいのサラリーマンの方が郊外に家を持った、
は
い、でそれで今やもう70、80になって高齢化が進んで、だ
い
たいそこら辺 の、 子供たちはもう帰ってこないんです、いわゆる老人たちが住んでらっしゃ
る、
お年寄りが住んでらっしゃって、
はいはいはい、
でまあそう、シャッター街になってるわけですね。でもそれはなるべくこう活性化して、その潤った町にもう一度戻そうっていう、そんなね、その自治会の結構働きかけがあって、まあ、そこでやってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、今回もちょっとコンサートやると、まあ、そのなかなかコンサートに行かれないようなお年寄りの方たちが集まって、
はいはい、
まあ、昼間ですけどね、
はいはいはい、
お茶を飲みながら、まあ、40人50人ぐらいの方が聴くっていうコンサートをやったんですけども、ちょうどね僕ね午後のライブなんですけども、うん、はい、ちょうど昼前にちょうど行って、
うん、
音作りをちょうどしていた、
うんうんうん、
そしたらね、うん、おばあさんがね、うん、駆け込んでいって、
うん、
ちょっと主人が大変なんです、
う
ん、ということを言われて、
はいはい、
助けてくださいっていうふうに言ったで、大丈夫ですか、
はいはいはい、
どうしたんですかって言ったら、はい、いや浴槽に、
うん、
はまっちゃって出てこれなくなっちゃって、それで、
はいはい、
たまたま、まあ、ファンの方で看護師さんの方が何人かいらっしゃって、
うんうん、
そこ、まあ、ちょっとたまたまそこにいたんですけども、
うんうん、
それで急いで、
うん、
その、まあ、近所のお家にね、
うんうんうん、
駆け込んだ、
はいはいはい、
で駆け込んで、まあ、ちょうどライブ前ですからね、
うん、
こっちも焦っていたんですけども、
うんうんうん、
でもやっぱりこう精神にかかる問題だと思って、
そうですよね、
行って、
う
んうん、そして行ったらですね、うん、よくちっちゃな浴槽だったんですけど、うんうん、そこにまあ、地方されてるお年寄りの うんうん、おじいさんなんですけど、
はいはいはい、
その方が体をこう折ったような形で、
うん、
横に浴槽の横に、
うん、
もうないるわけです、うん、息も絶え絶えっていう感じでね、
はいはい
はい、でほとんどこうこのまま行くと死んじゃうだろうなっていうこんな感じだったんで、で動けない状態で、はいはい、ずっともう何時間もそこでいるわけですから、まあ、ちょっと汚いんですけども、まあ、いろんなものがこう散乱しているそんな状況のところで、とりあえずそこから引き出さなくちゃしょうがない、でさすがに、看護師さんとかそういったの慣れてるので、その人の指示で、まあ、男手が僕しかいなかったんで、はい、まあ、表に出して、それで、まあ、布団に寝かせて、
はい、
で髪をむつもして、それをやって、それで事、まあ、なきを得て、で戻ってから、まあ、コンサートやったんですよ。だからね、それはなんか日本のなんか象徴をしてるみたいで、これからの日本をやっぱり老老介護っていうのは ね、そのおばあさんがそのお年寄りのおじいさんを介護されてると、やっぱ力がやっぱり足りないわけですから、
うん、
で誰かに助けを求めなくちゃいけないわけで、でもそういう状況で多分いろんな地域でそういうことが起こってるんだろうなと、 なんか僕は察するんですけどね、だから民生の人にねちゃんと言って、はい、それこれからその民生の方に頼んでフォローしてもらった方がいいですよというアドバイスだけをして帰ってきたんですけどね、まあこれからそういった
ことがあります。でもなんか縮図ですよね、うん、今ねあっちの港北ニュータウンとかね多摩ニュータウンとか、うん、あのあたりももうね
千葉でもそうですよ、
同じような感じ、
同じような感じで、うん、なかなかもう若者は帰ってこない、ね、帰ってこない、
う
ん、まあ、そこに住んでるのはね、
ですよね、
昔の夢を大きく抱いていたお年寄りっていう感じですからね。
逆にちょっとそのやっぱりコミュニティというかね、近所のお付き合いがやっぱりどんどんどんどん、
まあそれが鍵になるでしょうね、
鍵になっていくということですよ ね、うん、
やっぱ近所から付き合いがないと本当に寂しいことになってしまう。
じゃあ純也さんギターを持って、ね、安否をこう確かめに、
ね、そうなんですねそういうことですね
本当ですよ ね、
本当ね、生存確認。
ちなみにちょっとこの商店街ってなんで角栄商店街って
田中角栄の頃 の、うん、出来上がった、はい、うん、日本列島改造
版ってありましたよね、
うん、
え何それとどういう関連性があるんですかこの商店街。
いやだからそういうふうな寄付を持って
ということは田中角栄ってすごい人ですよね。
いやすごいですよ、全く縁もゆかりもないところですから、ね、
今なんか本屋さん行ってもね田中角栄の本とかね、うん、なんか結構見直しされてますよ、まあ、あれだけのね、
なんかカリスマ的なリーダーシップを持ったね、今よかれす悪かれね、まあ、そういうものを持った人ってやっぱり今日本でも必要だと思うし、
あれだけリーダーシップ持ってこうぐいぐい引っ張っていくような政治家が今いないだけに、
うん、どうしてもねその体裁とかそういったもの今 ね、まあ、政治家っていうのは気にしちゃうでしょう。
はいはいはいはいはい、そう、うん、
和合の衆っぽく
商店街の名前にもなってた、
ね、すごいですね、
それはまたすごいですね、うん、田中角栄ってうちの近所なんですよ、実家のお家が目白台なんですけど。
あそうですよね、
はいはいはい、
そう
今もね門は残ってるんですよ。
あ
娘さんの真紀子さんが遺産相続であまりにも高くて払えなくてあそこ売ったんですよ。
売ったの？
豊島区に。
あそうなんだ、そうそうそう、
切り売りしたんですよ。
あそう、
だけど門だけは残したいっていうんで表札と門はまだ残ってますからね、
うん、あそこ売ったの？
そう売ったんです、今だから公園になってますね。
あそう、うん、あそうですか。
そうなんですよ、田中御殿が、うん、目白の、
まあ、新潟ではねやっぱり田中角栄ってものすごくやっぱヒーローですよね、
うん、そうですよね、
行くと話すると。
なんたって神楽坂のあの坂の一通はね、うん、田中角栄が通勤するために午前中は国会に向けて一通が通行されていて、
う
ん、帰りは午後は田中角栄が国会から帰るために芸者で遊んで帰るために逸通になってるという、そんな逸話があります、
う
ん、それが確かかどうか分かんないです、
う
ん、それぐらいの逸話を残す人です。ねえ、
あそう、神楽坂といえば、
はい、
今先ほどね、うん、今回まあ、名古屋から来てもらった、
はいはいはい、
原玲子さん、歌手の、
うんうん、
神楽坂のね、
はい、
シェアハウスかなんかにね、
はい、
ドミトリーかなんかに泊まってるんですよね、
う
ん、
あ天神町ですか神楽坂っていうか、うちの近所ですよ。あそう、うちの超近所。
あ近所、
もう下のに昼食べに行ったりしてます僕。そうそうそう、
ですか。
そうですね、うん、去年ぐらいできたんですよ、
うんうん、
ドミトリーが。
あそう、
なかなか素敵なとこですよね。
あそう、
そうなんだ、
うん、
そうだからね、田中角栄の息子さんが、
うん、
神楽坂でバーやってる。
えバーやって
る、バーテンやってる、バーテンマスター。そうなの。
うん、そうだなって言ってんのかな、お客さん。カクテルどうですかね、カクテル。
そういう雰囲気ではないみたいですよね。
あそう、
うん、いろいろ、ね、あります、ね、やっぱ神楽坂といえばやっぱ田中角栄さんはね、
うん、
結構ゆかりのある人ですよ ね、何の話をしてるのよくわからなくて言いましたけど ね、
、うん、
はい、というね。でも純さんもなかなか貴重な体験でしたね、それは ね、
でもね、僕は、まあ、最近ちょっとあまり忙しくて行けてないんですけども、あそこにそういった寝たきりのお年寄りに、はい、まあ、ギターを聴いていただくので、いつか一日に何回か回ったりなんかしてる時に、大体あそこら辺のやっぱり埼玉県が多いんですね、のその地域が多いんだけども、
はいはいはい、
本当ね、どこもかしこもね本当に同じような過疎化っていうの問題が起こっていて、
ですよ、ね、
まあ、老老介護ですよね、
はいはいはいはい、まあ、ちょっとね、
まあ、地域によってはね、そういったヘルパーさんがいたり、
はいはいはい、
そういったシステムが完備されてるところがいいんだけども、そうじゃないところたくさんあるかな、はい、
ですよね、
ちょっと 日本の将来が
ねえ、
うん、ちょっとお腹やぶらまめられなということ、ね、ま
あ、ジュンさんも健康には気をつけて、
そうね、
おむつをしながらポソノバを弾くっていう時代がやってくるかもしれないです、ね、うん、
は
い、
後期高齢者も もうあと一歩です、
あと一歩に迫ってる、今日この頃、
ね、
本当にね、うん、一言じゃないですよね、
そうですよ、
本当にね、すぐやって
ますから、誰か僕の介護してくれる方いらっしゃるかしら、
いや、いるんじゃないですか、たくさん、ね、
募集中、
あっちにもこっちにも
そうですかね、
わ、はい、かりませんけども、
いいんですけど、
わ、うん、かりませんけどもね、
うん、
ということでね、もう7月になってしまいますけどもね、
うん、
ね、
うん、
いろいろね、
じゅ
んさんのホームページを見つつ、
はい、
良さげな、ね、
そうですね、はい、
ところにこう旅行も兼ねて、
そうですね、旅行なんかに兼ねて行かれたらよろしいと思いますけども、
行ってはいかがでしょうかという感じで、ね、
ぜひいらしてくださいね、
はい、うん、
まあ、あの7月は、まあ、あの、まあ、そちら あの名古屋の方にずいぶん行くんですよ、
何回か、なるほど、はいはい、
何回か行く中でね、
うん、
マルシア・シリベリっていうね、
うん、
あのブラジルからピアニストが、
あ
の来るんです、
はい、
アジムスって知って
ます、アジムス
のピアニストなんです、
はいはいはい、
それが来るんで、それ連れてあっちゃこっち
連れてあっちゃこっち
行かなくちゃいけない、
なるほどなるほど、楽しみですね、
うん、
はい、
はい、
ということでね、また再来週になりますけど、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。